お送りしたのは世界の終わりでドラゴンナイトでした。ということで、2025年6月3日、現在のプロ野球人気の礎を築き上げた、元読売巨人軍の選手、終身名誉監督である、ミスタージャイアンツ、そしてミスタープロ野球こと、長嶋茂雄氏が、肺炎により、89歳で逝去されました。その、偉大なる功績というのは、今更振り返るまでもないとは思うんですけど、立教大学時代には、東京六大学野球新記録となる 8本の本塁打を放ち、華々しく巨人に入団すると、選手として、首位打者6回、本塁打を2回、打点を5回のタイトルを、獲得するなど、通算17年間で、2186試合に出場し、打率3割5厘、2471安打、404本塁打、1522打点、OPS919 を記録、天覧試合での、さよなら本塁打、日本シリーズ9連覇、引退セレモニーでの名スピーチなど、枚挙にいとまがありませんが、監督としても、1994年シーズン最終戦の、10.8 を制しての優勝、1996年のメイクドラマ、2000年の日本シリーズでの、ON 対決など、巨人軍の監督として、リーグ優勝5回、日本一2回に輝くなど、長年にわたって、プロ野球人気を、牽引してきました。しかし選手として、記録より記憶とも言われたりと、長嶋さん自身、首位打者6回という、セリーグ記録を、保持しており、迷宮化入りもしている一流の選手ではありますが、通算本塁打数で世界記録を持つ王貞治さんだったり、 NPB 歴代2位の野村克也さん、 NPB 唯一となる3000本安打達成者の張本勲さんと比較すると過大評価なのではという声が昔から根強くあったといいます。しかし実際は当時の数少ないデータから見ても、打撃はもちろん総合的に見ればその傑出度は NPB の歴史を見ても最上位の、記憶だけでなく記録としても偉大な選手でした。ということで、そんな長嶋さんの凄さを野球の統計的分析手法であるセイバーメトリクスの観点から凄さを示すデータがあまりにも多すぎて絞れないんですけど、その一部を可能な限り紹介できたらなと思います。まず早速、打撃の傑出度を、示すのに、現代において一般的な、WRC プラスという、指標があるんですが、その WRC プラスで、見ていくと、NPB で通算6000打席以上の選手の中で長嶋さんは168を記録していて、これは、王貞治さんの199に次ぐ NPB 歴代2位の数字なんです。つまり、野村克也さんだったり張本勲さん、そして三冠王を3度獲得した、落合博満さんだったりと、そういった方々よりも、長嶋さんは、打撃で、総合的に上回っていたということを意味し、このことからも、長嶋さんは、打撃を、総合的に見たときに、その生産性と、特に相対的な位置づけや傑出度においてこれまでの NPB において、王さんに次ぐ、打者だったということになります。ちなみに、5000打席以上に条件を広げてみると、長嶋さんを抑えて歴代2位となるのが、ソフトバンクの柳田悠岐選手の177で、実は柳田選手というのは現役ながらすでに NPB の歴史に名を残す記録的な選手の一人となっています。そんな長嶋さんを語る上でやはり欠かせない存在となるのが王貞治さんだと思います。3番王貞治、4番長嶋茂雄の2人で巨人を9年連続日本一はもちろん16年間で12度の優勝に大きく貢献した通称 ON 法ですが、その貢献度というのはセイバーメトリクスの観点から見ても凄まじくて、 V9 時代というのは毎年のように長嶋さんと王さんの打撃だけで他球団に90点近いアドバンテージを作っていたんですが、プロ野球において A クラス入りには得失点差でいうとゼロ、優勝には得失点差プラス100というのが目安として必要とされているんですが、たった2人の打撃のみで、その優勝ラインに到達させてしまうほど、圧倒的な、打撃貢献度でした。 まあ、そんな最強の2人なんですが、まあ、通算でどれだけ勝利に貢献していたのか、まあ、セイバーメトリクスな、まあ、勝利貢献度を推し量る、まあ、WOW という指標があるんですが、NPB には、まあ、過去通算で100を超える選手というのは、まあ、6人しかいないんですが、まあ、そんな中で、まあ、王貞治さんは、まあ、NPB 歴代1位となる、まあ、推定 180.4、 長嶋さんが歴代2位の推定 126.5 と、この2人は、まあ、あまりにも圧倒的で、まあ、ON というのは、まあ、データから見ても、まあ、まさにプロ野球史上最高の選手2人、が、まあ、タッグを組んだ最強のコンビだったと、いうのが分かります。まあ、ちなみに、まあ、現役最高は、まあ、巨人の坂本勇人選手の 88.0 で歴代9位、遊撃手としては、まあ、すでに歴代1位となっています。そんな、まあ、WRC プラスだったり、WOW で、まあ、NPB 歴代の、2位の長嶋さんは、まあ、どれだけ完成された打撃を誇っていたのかというのを、まあ、簡潔に説明すると、まあ、前世紀は、まあ、今シーズンの阪神の佐藤輝明選手を超える頻度でホームランを放ちながら、ソフトバンクの近藤健介選手レベルの選球眼を持ち合わせ、三振の少なさは、オリックス時代の吉田正尚選手をも圧倒的に下回る、ほどの、完成されたバッティングでした。そして長嶋さんはそんな完成された、まあ、バッティングに加えて、守備でも、超一流だったと、推察されます。レンジファクターといって、視察と補察を足した、まあ、守備機会数を試合数で割って、まあ、その選手がどれだけアウトを取ることに貢献したか、まあ、いわゆる守備範囲を簡易的に測る指標があるんですが、長嶋さんは、巨人に入団した1958年から1967年までの10年間で、なんと9回もリーグ1位になっています。まあ、よく三遊間に打球が飛んで、遊撃手が 身構えると、まあ、長嶋さんが派手な動きで飛び出してきて横っ飛びでボールを掴んで一連送球なんて語り草をよく耳にすることがありますが、実際にそれはこの数字からも、如実に、分かります。しかし一方で、まあ、そんな抜群に守備範囲の広かった長嶋さんの存在によって、まあ、割を食ってしまっていた選手がいます。まあ、それが、まあ、当時巨人のショートのレギュラーだった、広岡達郎氏です。広岡さんは長嶋さんが入団する前年の1957年には、レンジファクター 5.07 で、まあ、セリーグの、遊撃手の中でトップだったんですが、長嶋さんが入団した1958年になると、まあ、4.39 まで低下して4位に、広岡さんの、守備でアウトを取る回数というのが、まあ、15% 近くも減少してしまっていました。まあ、そんな長嶋さんと広岡さんなんですが、まあ、2人はある一件で、まあ、仲違いしていると言われています。まあ、それはまあ守備機会を奪っていたことが原因ではなくて、まあ、1964年8月6日、まあ、この試合で、まあ、長嶋さんが広岡さんの打席でホームスチールを敢行して、まあ、それをベンチからのサインプレーだと勘違いした広岡さんは、監督批判をした上に、試合中にもかかわらずそのまま帰宅してしまうという、まあ、試合途中帰宅事件というのが発端とされています。しかし、まあ、実際のところは、このホームスチールというのは、まあ、長嶋さんの独断によるもので、まあ、それ以前から長嶋さんはベンチからのサインに対して、まあ、僕は巨人軍の4番打者だよ、サインなんて打て以外あるわけないじゃないと、まあ、見向きもしなかったりと、まあ、サインにも意も介さず、まあ、他の選手とは扱いがもうその時点で違ったようです。まあ、この一件によって、まあ、広岡さんと長嶋さんは険悪な雰囲気となり、長戦いしたというのが通説になっているんですが、これはどうやら根も葉もない噂なようで、まあ、広岡さんは、まあ、自身を信用していないからそこで監督はホームスチールのサインを出したに違いないと、まあ、怒りの矛先というのは、まあ、監督の川上哲治氏にありました。まあ、そこから、まあ、2人の溝は、ますます深くなると、まあ、広岡さんは、まあ、1966年に現役を引退することになります。そんな広岡さんの見送りには、まあ、監督を敵に回したということもあり、まあ、圧力をかけられていた中で、森正明さんとそして長嶋さんの2人だけが訪れたようです。まあ、そこで長嶋さんが、ヒロさん13年間お疲れ様でした、これヒロさんが大好物って言っていたからと蜂蜜を渡してきたそうなんですが、まあ、広岡さん曰く、まあ、蜂蜜が好物なんて一言も言ったことがなければ好きでも嫌いでもなかったそうです。 しかし、まあ、それでも権力に屈しない長島さんの、まあ、律儀さに感心して、まあ、その蜂蜜をありがたくいただいたといいます。まあ、そして、まあ、余談にはなるんですが、長島さんが、まあ、生前となる、今から8年前に、日本の、プロ野球の歴代ベストナインを選出していたんですが、まあ、投手には、まあ、金田正一さん、捕手には野村克也さん、一塁手には大沢春さん、まあ、その他外野では、まあ、一郎さんだったり松井秀喜さんなど、まあ、そうそうたる名津が並んでいる中で、まあ、三塁手には、まあ、自身ではなく、中西太さん、そして遊撃手のポジションには、広岡達郎さんの名前がありました。まあ、当時は、まあ、ファンの間でも、まあ、その選手に納得がいかない声も、多くあったんですが、まあ、個人的には、長島さんが、まあ、愛されてきた理由がよくわかるエピソードだなと思っています。まあ、ということで、まあ、まだまだ、長島さんの、話したエピソードっていうのはありますが、まあ、そんな、まあ、今回は長島茂雄さんの野球人生を、まあ、記録と記憶の両面から振り返ってみました。まあ、プレーでも言動でも花があり、まあ、昭和、平成、そして令和と、まあ、時代を超えて野球ファンの心を、魅了してきた長島茂雄さんは、まさに、記憶だけでなく記録にも残る男でした。心からご冥福をお祈りします。ということで、CM の後は、まあ、そんな長島茂雄さんが紡いできた日本プロ野球で、先日まで行われていたセパ交流戦についてデータから振り返っていきます。ということで、2025年のプロ野球シーズンも、早いもので、全日程の半分を、消化しましたが、まあ、その中で先日まで伝統行事であるセパ交流戦が開催され、パリーグの福岡ソフトバンクホークスが12勝5敗1分け勝率7割6厘で球団としては2019年以来6年ぶり9度目となる優勝を決め幕を閉じました。そんなセパ交流戦は今年で21年目を迎えたわけなんですが、今シーズンも、パ・リーグが、63勝43敗5分けで、3年連続17度目の勝ち越しを決めるなど、まあ、とにかく交流戦というのはパ・リーグが強くて、特に、今回は、上位1位から6位を全てパ・リーグの球団が独占し、交流戦史上最高のリーグ勝率となる、5割9分6厘を記録するなど圧倒、過去21年間で、まあ、最も両リーグの差が、顕著に出る結果となりました。ちなみにこれまでの交流戦におけるリーグ最高勝率というのは2015年にパ・リーグが記録した5割8分1厘でしたが、まあこの年セ・リーグでは交流戦終了直後、まあ、NPB 史上初の珍事となるセ・リーグ全球団の貯金が消滅して勝率が5割以下になるという異常事態が発生し、世界恐慌の背をセリーグのカタカナの背とかけて、まあ、世界恐慌、などと言われていますが、まあ、今シーズンは、まあ、その世界恐慌となった2015年をも上回る勝率だと、パリーグの、異常な勝率の高さがわかります。一方で、まあ、セリーグの方は、まあ、過去21年間で、まあ、交流戦を勝ち越したシーズンはわずか3回のみ、まあ、近年の2021年と2022年に、まあ、ようやく初めて2年連続で勝ち越しを決めましたが、まあ、貯金にしてわずか、まあ、1から2程度の僅差で、まあ、パリーグほど圧倒的な差をつけたことは一度もありません。まあ、ではなぜこれほどまでに、まあ、交流戦においてパリーグが強いのか、まあ、その要因については、まあ、ちょうど1年前の交流戦をテーマにした放送でお話ししているんですが、まあ、結論から言うと、まあ、これは DH 制の有無による影響です。まあ、改めて軽くおさらいすると、まあ DH とは投手の代わりに打席に立つ、まあ、守備をする必要がない、まあ、攻撃専門の選手のことを指し、まあ、日本の NPB では、まあ、パ・リーグの方で、まあ、1975年から導入されていますが、まあ、セ・リーグでは今もなお、まあ、DH 制が導入されておらず、まあ、依然として投手が打席に立っているという点で、まあ、両リーグは大きく異なっています。でそうした、まあ、環境の違いは、まあ、生存競争を生み、まあ、詳しくは、まあ、昨年の放送を聞いてほしいんですけど、まあ、パ・リーグというのは、まあ、セ・リーグと比べて、まあ、打者の三振率の低さだったり、まあ、強い打球の多さ、また投手も150キロを超える投手の多さだったり、まあ、直球の平均球速で上回るなど、まあ、試合を優位に進める条件となる多くの要素でセ・リーグを上回っているため、まあ、勝ちやすくなっています。それだけ投手ではなく、まあ、9番目の野手が打席に立っているパ・リーグのアドバンテージというのは大きいということで、 まあ、具体的に DH の有無によってどれほど影響が出ているのかというと、まあ、先行研究によれば、まあ、DH 制を採用しているチームは、まあ、そうでないチームに比べて、まあ、3% ほど勝率が高くなるという結論に至っています。そして、まあ、面白いんですが、実際に、まあ、パリーグのこれまでの交流戦通算勝率というのは5割3分ということで、まあ 先行研究通りの、まあ、3% という、数値になっています。で実際に、まあ、メジャーリーグの方でも、まあ、1973年から、まあ、アメリカンリーグが DH 制を採用してきたんですが、まあ、2004年から2017年にかけて、ナショナルリーグ相手に、まあ、ずっと勝ち越し続けたりと、やはり、まあ、DH 制があるリーグが、まあ、優位に立っていました。まあ、現在ではナリーグの方でも DH 制が、まあ、導入されていますが、これで、まあ、DH 制を導入していないのは、まあ、世界的に見ても、まあ、残るは日本の高校野球かセリーグぐらいとなっていますが、まあ、ここでちょっと話は少しずれるんですけど、まあ、先ほどまでは長嶋茂雄さんについてお話していたんですが、実は、まあ、DH 制と長嶋さんには、まあ、浅からぬ縁があります。というのも、日本のプロ野球では、まあ、メジャーリーグのア・リーグに倣って、まあ、1975年から、まあ、パ・リーグが DH 制を導入しましたが、まあ、当時の、第7代コミッショナーの、下田武三氏の著書、プロ野球改装によると、まあ、実は先に DH 制を導入しようとしていたのはパ・リーグではなく、セ・リーグの方だったそうです。そして当時 DH 導入を真っ先に主張したのが、巨人で、まあ、その最大の目的というのが、37歳と、引退を目前にした、長嶋茂雄さんを DH として起用することで、選手生命を延命し、V9 にならぬ、V10、10連覇を果たしたいと考えていたそうです。しかし、当時の巨人の監督であった川上哲治氏が、まあ、DH は、邪道だとして猛反対して、そして、障害打率が3割のまま引退して私の後継者として監督を継ぐべきだと考え、引退勧告をしたそうなんですが、それでも長嶋さんは、まあ、お願いです、お金もいりません、もう1年現役でやらせてくださいと、畳に手をつき頭を下げたそうで、その翌年も、自らの意思で現役を続行し、10連覇の夢を果たせなかったこともあり、我が巨人軍は永久に不滅ですという名スピーチを残して、長嶋さんは1974年に現役を引退、同時に DH の導入の実現には至りませんでした。そして、くしくも長嶋さんが引退したその年に、パ・リーグの方で、まあ、通算代打本塁打27本の世界記録を持つ、阪急ブレーブスの、高井康弘氏が、オールスター第一戦で、まあ、史上初となる、まあ、代打逆転サヨナラ本塁打を放ち MVP に選ばれる活躍を、見せ、それを見た、アメリカの野球記者が、まあ、日本でも DH を採用して高井にもっと活躍の場を与えるべきだと、毎日新聞に寄稿したことがきっかけとなって、パ・リーグは、まあ、協議の末、翌年の1975年から DH 導入を決めました。まあ、もし、セ・リーグでも、まあ、当時から DH 制が導入されていたのなら、これまでのプロ野球の勢力図というのも、まあ、大きく違っていたのかもしれません。でまあ、話を元に戻して、まあ、しかし今シーズンに限ってみれば、まあ、パ・リーグというのは、まあ、6割近くの勝率を記録するなど、まあ、直近4年間は、まあ、勝率が、拮抗していた中で、まあ、突如として圧倒、まあ、いくら短期的な結果とはいえ、DH 制の有無による、まあ、3% だけでは説明できない、あまりに一方的な結果となっていました。ではなぜ両リーグの間で今シーズンここまで大きな差が生まれたのか、まあ、その要因について、今シーズンは、両者で、まあ、ある仕様に決定的な差がありましたということで、まあ、この後はその要因について話していこうと思うんですが、その前にここで1曲かけたいと思います。この曲は、今回の交流戦で、最多安打となる28安打を放つなど活躍を見せ、優秀選手を受賞した、熱海のことを熱海だと思っていた中日の岡林優輝選手の登場曲です。ファンキーモンキーベイビスでランウェイビート。お送りしたのはファンキーモンキーベイビスでランウェイビートでした。ということで、ここまでは今シーズンのセパ交流戦について、今回パリーグが交流戦史上最高勝率を記録するなどセリーグを圧倒、 隣接性の有無だけでは説明できないほどの差が、まあ、一体どこで生まれていたのか。結論から言うと、パ・リーグが強かったというよりは、今シーズンのセ・リーグは各球団で主力打者の離脱不調が相次いでいることで、まあ、打撃が低調となっていることが原因だったと考えられます。まあ、なぜそのような結論に至ったのかというと、まあ、いきなりですけど、まあ、統計学には、まあ、回帰分析といって、まあ、ある結果に関連する要因がどれほど影響を与えているのか、まあ、その因果関係を予測する手法というのが存在するんですが、まあ、その中で、まあ、その予測モデルがどれだけデータをうまく説明できているかを示す数字のことを、まあ、決定係数というんですが、まあ、何を言っているか全くわからないと思うので、まあ、早い話が、まあ、決定係数というのが、まあ、相性診断のようなもので、まあ、決定係数を見ればその2つの要素がどれほど相性がいいかというのがわかるんですが、まあ、1に近いほど深く関係して、まあ、0に近いほど関係がないということになって、まあ、例えば決定係数が 0.9 なら 90%、0.2% なら 20%、まあ、その結果を説明できるということになるんですが、まあ、そして、まあ、野球というスポーツには、まあ、打率や防御率から代表されるように、まあ、その競技の特性上、まあ、たくさんの指標が存在するので、まあ、その数ある指標の中で、まあ、今回その交流戦における勝率と、まあ、深く関係する指標がないか、まあ、この回帰分析による、まあ、決定係数の高さから、予測することができるわけです。まあ、これが、まあ、まさに野球と統計学の融合、まあ、セーバーメトリックスたるゆえんといったところなんですが、そこから、まあ、今回そのこれまでの交流戦のパ・リーグの勝率と深く関係する指標というのが、2つ確認されました。それが、まあ、三振率と、まあ、OPS で、まあ、その決定係数というのが、まあ、0.77、まあ、つまりその年の三振率と OPS を見れば、まあ、交流戦の勝率というのは、まあ、約 80% ほどを予測することが可能だということが、示唆されています。実際に今過去10年間の両リーグの OPS を比較してみても、まあ、拮抗していた直近4年間は大きな差というのは見られなかったんですが、今シーズンはセ・リーグが624に対してパ・リーグが643と19もの差があり、また世界恐慌と言われた2015年もセ・リーグが674に対してパ・リーグは702と28もの差があるなど、偶然とは言えない結果が出ていました。まあ、このことからも、まあ、今シーズンの交流戦の結果というのは、まあ、パ・リーグが圧倒的に強かったというよりも、まあ、セ・リーグの打撃面、特に OPS が平均と比較しても、低調だったことが、今回大幅に負け越してしまった要因と考えられ、まあ、今シーズンセ・リーグでは、まあ、ヤクルトの村上宗隆選手に巨人の岡本和真選手を筆頭に、まあ、横浜のタイラー・オースティン選手や、まあ、中日の福永選手や、細川選手などなど、まあ、昨シーズンまでに、まあ、高い打撃貢献度を記録していた、まあ、選手たちが相次いで、まあ、離脱や不調など、まあ、リーグ全体として、まあ、打撃が低迷していて、まあ、それが今シーズン両リーグで、まあ、DH 制の有無に加えて、まあ、大きな差を生んだ要因だというのが、まあ、大いに考えられます。ということで、まあ、この三振率と OPS に注目すれば、まあ、交流戦の勝率というのは、まあ、約 80% を予測可能になるので、来シーズン以降はぜひ注目してみてください。ということで、今シーズンの、まあ、セパ交流戦における、まあ、パ・リーグが圧倒した理由の正体でした。ということで、本当に残りわずかな時間なんですが、まあ、時間が許す限り、まあ、データから見たプロ野球の個人的トピックを紹介していけたらなと思います。まあ、まず、個人的な話にはなるんですが、先月の31日にですね、スコーンフィールドで、まあ、日本ハム対、千葉ロッテの、試合を現地観戦したんですが、まあ、その試合が、まあ、日本ハムが、まあ、9回裏2アウト、2点差ビハインドという試合で、2アウトから3点取って、逆転サヨナラ勝利という、劇的な試合を観戦して、自分はまあロッテファンということもあり内心複雑ではあったんですが、まあその前に野球ファンということもあり、すごく、いい試合が見れたなとすごく興奮したんですけども、その試合の勝利確率というのが一番低い時で、まあ、2.2% だったんですね。 2.2% からサヨナラ勝ちということで、いやこんな試合はもう、そうそうこれからの人生見れないだろうと思っていたんですが、今月15日です、日本ハムが広島戦で6回裏7点差から、逆転サヨナラ勝ちという試合がありました。でこれが一番低かった時、まあ、6回裏7点差地点で、まあ、勝利確率というのが 0.4% で、これが、 過去10年間で見ても史上3位タイとなる、勝利確率の低さからの逆転劇でした。ちなみにプロ野球で逆転勝利における最大点差というのは、10点差、メジャーリーグでは12点差となっているんですが、そうですね、この10年間で一番勝利確率が低かったところからの逆転勝利というのが2017年7月26日のヤクルト対中日で、この試合ヤクルトは6回裏10点差から、大逆転勝利ということで、勝利確率はなんと 0.1% だったところから大逆転ということで、これも20年で1回見れるかどうかの歴史的な勝利だったんですけど、そんな、ことでございましたということで、もう一つ話したかったんですけど、先月、西武が、昨年、断トツ最下位だった中で今シーズン期待できるんじゃないかという話をしたんですが、その放送日の翌日から2年ぶりの6連勝を飾るなど、一時は2位に躍り出たりと現在上位争いを繰り広げていて、その予測が当たって内心すごく嬉しいんですけど、そんな西武の、快進撃を支える、今シーズン、勝利貢献度の王で、全体、5位、リーグ1位となる 3.1 を記録する活躍を見せている、西川真也選手の、登場曲を、最後にかけたいと思います。遥か未来で、世界を終わらせて。